さてこの番組岩手医科大学医の力には2回目のご出演ということで、はい、三浦先生は今年の3月の末まで岩手医科大学附属病院の看護部長でいらっしゃいました。本年4月から岩手医科大学看護学部特任准教授に就任ということで、先生何か生活というのは大きく変わりましたか？
そうですね、通勤時間が今まで8分ぐらいだったのが40分になってとても緊張した毎日を過ごしております。
それはつまり内丸から矢幅の方に通うという日々になったということですよね。
はい、はい、そうです。
向き合う相手も患者様たちから今度は学生ということ、
はい、そうですね、はい、
そのあたりはどうですか？
そうですね、今までは看護の知識をある程度持っていた看護師を対象に教育とかしてまいりましたけれども、はい、今は全く看護が素人の学生に看護の楽しさを伝えることにとても意義があるなと思って日々過ごしております。
さて今日のテーマは慢性疾患との向き合い方ということですが、その前に現在先生が教えていらっしゃる共通基盤看護学とはどのような学問かというところを教えていただいてもいいですか？
はい、共通基盤看護学講座は看護の統合と実践、基礎看護学、成人看護学という3つの領域で構成されて、どのような場でも共通して求められる看護専門職としての基盤、知識、技術、態度を構築するために領域の壁を取り払って教員が相互に連携、協力し合い、教育研究活動に取り組んでいます。私はその中でも成人看護学慢性期を担当しております。
はい、慢性期も担当なさっているということで、はいはい、今日のお話になるわけですけれども、はい、慢性疾患とはどういう疾患のことを言うんでしょうか？
はい、慢性疾患とは長期にわたって続くという特徴を持っております。日常用語としては長期にわたり医療が必要であり治ることが困難な慢性の経過をたどる疾患という意味で使われております。患者さんは長い間病気の管理観察を必要とします。治療の目的は治癒することではなく病気をマネージメントすることにあり、病気とともに折り合いをつけて暮らしていくことと言えます。
治すということではなく、この病気を受け入れて病気とともに暮らしていくということなんですね。はい、日本人に特に多い慢性疾患、この代表例を教えていただけませんでしょうか？
はい、死因別で見た死亡率の推移から見ると、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患となります。悪性新生物がと驚く方もいらっしゃると思いますが、がんになる危険因子には遺伝的要素や年齢、さらに環境的要素があります。その他にも喫煙や食事などの食習慣が関連しております。喫煙者のがんによる死亡率からもそれは言えます。このことからも慢性疾患には生活習慣病がとても影響します。生活習慣病とは食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣がその病気の発症や進行に関係する症候群です。なので生活習慣がさまざまな疾患を引き起こしています。
そうなんですか。慢性疾患の中にがん、心疾患、脳血管疾患、ここも入るということなんですね。これが代表例ということで、
はい、
深くそこには生活習慣が関わってくる、
はい、
また遺伝的な要素も関わってくる、
はい、そうですね。
予防法というのはそうなると生活習慣ということになるんですか？
そうなんですね。危険因子は生活習慣病の改善で減らすことができるんですね。狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患は糖尿病や高血圧疾患の生活習慣病が要因として挙げられますし、生活習慣病は文字通り生活習慣の狂いとか歪みが 自らの体を攻撃して時間をかけて病気になってしまうものなんですね。減塩や栄養のバランスの取れた食事を心がけ、禁煙、禁酒、適度な運動を習慣にするなど生活習慣を改善すれば予防できる可能性がとても高いということです。
はい、ではその慢性疾患との上手な付き合い方をしていきたいというところに入っていきたいんですが、日常生活におけるサポートのあり方いかがでしょうか。
はい、慢性疾患は病気そのものが完治するという状態は望めないため、いかに病気とうまく付き合っていくかという能力を獲得することが患者さんにとっての目標になります。急性期の場合には医療者側の疾患の管理能力が重要ですが、慢性疾患の場合は患者自身の管理能力がより求められます。医療者はアドバイスはできても実行するかしないかは日常生活の中で患者さんがその時々に行う判断に委ねられているんですね。
生活習慣を考えた時に、例えばお酒を飲みすぎないように、タバコは吸わないで、塩分のコントロールしましょう、カロリーのコントロール、糖分のコントロール、ね、運動しましょうなどなど、こういろいろとあると思うんですけれども、そうはいかないこの自分の弱さというのか、この変えられない癖習慣、ここが問題なんですよね。
そうですね、私たち慢性の病を持った患者さんでも療養のために生きているわけではないので、日々日常の生活をしながらその自分の病気をその生活の中にどういうふうに組み込んでいくかっていうことがとても大事なので、なのでなぜできないではなくって、できるようになるにはどうしたらいいのかなっていうのを患者さんと一緒に考えていくっていうことがすごく重要なんですね。そのためには患者さんも自分の暮らし、自分の生活、自分の様子、家庭での様子、社会での様子、それを私たちに語っていただく、私たちにはその患者さんの訴え、話を聞く力、それがとても重要です ね。
今30回噛んで食べなさいってね、よく言われてますけれども、その30回噛むことすら
そうですね、
できない、気がつくともう 5,6 回で飲み込んでいるとか。
そうなんですね、
あるんですよね。
私も職業柄とても早食いなんですけれども、でもそういうことでも何かきっかけがあればゆっくり噛むこともできるんではないのかなと思う、ということは私たちやっぱ患者さんには力を持ってるってことを信じるっていうことと、糖尿病の患者さんなんかでも私たちが一生懸命教育指導してもなかなか A1C が下がらない患者さんがおりましたけれども、ある日 A1C が12だったのが10とか9とかになった患者さんに、どうしたの、なんでこんなに、どんなことをしたのって聞いたら、一緒に食べる人ができた、そういう環境の変化だけでも患者さんが生活が改善するんだなっていう、そういうことを多く見てるので、患者さんには力があるっていうことを信じて関わるっていうことがとても重要かなと思います。
では慢性疾患を抱える患者様への介入、関わり方というのはどのようなものなんですか。
はい、今はセルフマネージメントモデルでの関わりが病気の構造や時代の流れとともに有効だと言われています。権威的な上から下への指導的な教育から、患者さん自身の自己決定、自己管理重視の学習援助型へとパラダイムシフトしてきているんですね。
はい、そのパラダイムシフトというのはどういうことなんでしょうか。
はい、パラダイムシフトとは、パラダイムとは規範や判例などを意味し、物の見方とか考え方の枠組みを表現する言葉として使われております。でパラダイムシフトとは、この物の見方とか物の枠組みとかの転換、それから価値観が移行しているっていうことを表しております。
まさにその医療現場ではパラダイムシフト、この価値観の移行というのがここ10年で見ても進んでいるということですよね。
はい、
さあこの 学習援助型という、はい、このあたりを説明していただいていいですか。
は
い、
今までは指導型と言われ、例えば川で溺れている人を相手の意思に関係なく救助者が助け上げるスタイルです。はあ、救助しやすいように溺れている人にも声をかけて協力を求めますが、ここでは相手がどのような力を持っているかに関係なく、あなたは患者だからこうすべきと患者役割を押し付け一方的に援助する傾向にあります。患者は自分が何が危険なのかわからない時もあります。もう一つは、患者が危険な場所に入って溺れないように柵を設けるとともに、近づいてきた患者に危険な川であることを知らせて危険から回避させるスタイルです。ここでは何々しないでください、これをしてはいけませんなど患者さんにリスクファクターを伝えて取り除くアプローチが主になりますけれども、患者さんは指示された行動を実行に移すってことが容易に簡単にはできませんので、私たち医療者にはそのことを患者さんに分かりやすく説明する能力が求められます。しかしセルフマネジメントモデルは、川の中で泳いでいる人が溺れないようにその傍らで泳ぎ方を一生懸命コーチするスタイルです。ここでは川で泳いでいる人の泳ぎ方が多少不格好でも自分の力で少しでも長く泳ぎ続けられることが大切です。そのためにコーチは患者に川の中の状況を話してもらって、その人の困っていることを聞くことが必要なんです。そしてこういう時はこうした方がいいですよ、こっちの方が浅瀬だから泳ぎやすいですよなど、溺れないような方法をアドバイスしたり、時には浮き輪を渡して溺れないようにサポートするっていう、そういうモデルになっております。
とても大切なお話を今伺いました。
はい、
まあ、指導型、この場合はつまりもうとにかく患者は医者に言われたことをそのままやればいいんだという、
そうですね、
ね、何がということもなく、とにかく言われた通りにやりなさいよ。はい、そこから今度は発展していきまして、まあ、ここは柵を設けたから入ってはいけないように、はい、入ってはいけませんよ、はい、してくださいよというこう指示をたくさん出していく。はい、でもここでもまだ患者さんの意思とか行動というのはまだ何が何だか分かっていないかもしれませんよね。
そうですね。
はい、そこに来てセルフマネージメントモデル、
はい、
ここが三浦先生の大きなこのポイントですよね。
そうですね。うん、患者さんの持っている力をどんなふうに出してやるかっていうところがすごく大きいと思うんですね。
はい、
なので慢性疾患はやっぱり日々の暮らしの中で療養生活をしなさいと言われてもなかなか難しいものですから、うまくできないときは時々私たちが浮き袋を差し上げて少し休みましょうとか、もう少し方法を考えましょうとか、そういうことを一緒に考えるっていうことがとても大事かなと思ってます。